今週も始まりましたビューティフルモーメント。富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうコンセプトに、毎回多彩なゲストを招きしてお届けするボーダレスなトーク番組です。おはようございます。富山県射水市を世界に発信する会の代表、文化系プロレスラーでミュージシャンの矢後義明です。そして翻訳家のイロナさんです。
おはようございます。
はい、おはようございます。イロナさん、今週も先週に引き続きまして、射水市のハッピーファームだるまラマさんがゲストで出演していただきます。
はい、
たくさんね、小松菜から野菜たくさん作っておられますのでね、またその話をね、はい、今週もお聞きしたいと思います
ので。はい、はい、そうですね、実は私はラマさんとお会いしたことがありまして。
え、そうなの？
はい、射水市役所での会議があったんですね。
は
い、そのいろんな外国の人たちが住みやすくするための、まあ、そういう話し合いっていうようなイベントがあったんですけれども、はい、その時に私も参加しまして、でだるまさんも前回の番組にもお話ししてたように、
うん、
社会貢献しておられまして、うん、その会合の時もいろいろ住みやすくなるようにどうすればいいのかっていうのを話しておられましたね。
はあ、そうなんだ。そんなだるまさんの話、ぜひね、また今週もお聞きしたいと思います。
はい、はい、
イロナさん、よろしくお願いいたします。
はい、この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人県の国立事務所、ひばり行政少子法人、光パートナーズ株式会社、株式会社とちお、射水内科クリニコ、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。
はい、今週のゲストは先週からお越しいただいております、お忙しい中ありがとうございます、射水市の株式会社ハッピーファーム代表取締役だるまラマさんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、小松菜農園として、射水市でも大変大きな農園となっておりますけども、この農園の中にカフェとかギャラリーも一緒に併設されておられる。
はい、農園の中の隣にカフェもあります。
はい、
カフェ、毎日営業するカフェではなく、イベントを企画して、食べられるイベント、衛生、
はいはい、
面でちゃんとしっかりした、はい、ということでカフェを利用してます。
うん、
それの隣に加工場、今はその小松菜を冷凍したり、
はい、
ペーストしたり、いろんな味付けの小松菜を作ったりしている場所もあります。はい、さらにそれの2階に私が描いた仏画、ゆか、マンダラを遊びでいつも展示してありますから、皆さんもしよかったらいつでも見に来てください。
すごいですね。もともとは仏画師だったんですか、だるまさん。
そうですね、ネパールはお寺さんがやる仕事、うん、その仏画、はい、彫刻家とそのお経を読むというこの3つパターンがあって、私はその仏画を描くことにやっていました。
あ、ちょっと技術的なお話をお聞きしたいですけど、僕絵が好きなので、
うん、
絵の具っていうのはどういうものを使われるんですか。
この仏画はもともと自然が大切にする、はい、大事にするということで、自然からいただいた絵の具、例えば色をついてる祝いの具とか、
うん、
岩石とか、
ほう、
色ついてる野菜の色とか、
はい、
と炭とか、はい、こういうものをテーマに描くんです。とさらに金とか銀とか、その金と銀は純金とか潰して粉にして、それで絵を仕上げるっていうことが仏教美術の本当の描き方です。
はい、そうなんですか。これすごい繊細に描かれるので、その絵の具っていうか、こう画材にすごく僕たち凡人は作用されてしまうので、これ大変なんじゃないかなと思って拝見したんですけど、
うん、
自然のものから、
うん、そうですね、自然の色を仏教の美術に生かすっていう作業が今の流れです。
あ、 やっぱりその自然であるということ、自然と同化するといった方がいいんですかね。
そうですね、自然と同化する、う
ん、でその美術芸術だけではなく、その食べ物もそうですし、社会の在り方もそうあるべきだなというのがダルマさんの考え方なんていうか、私もそうかなと思うんです。
そうですね、人間はもともと自然の一つものですから、
はい、
だから人間はその自然と共に生きられるような仕組みで生きた方が本当の幸せになるいうか楽になるいうか、
はい、
うん、そうです。自然から離れようとしたらさらに大変なことしか出てこないから、
はい、
と一番喜ぶのが人間は自然の相手するときですね。だから自然と共に生きる方法で生きている、私自分は。皆さんもそういう生き方したらより楽しいじゃないかなと思ってます。
はい、そのネパールという土地柄の影響とかもやっぱり大きいんですか。日本だと島国で周りが海でいろんな文化が入ってきて、すごく西洋のことに影響されていたりして、その経済を発展しなきゃいけない、一生懸命働かなければいけないみたいな感じですけども、ネパールってインドと中国の間にある国で、山岳地帯ですもんね、そうするとやっぱりそのいろんな国の、まあ、影響もありますけども、その経済的な開発とかそういうので入りにくいところもありまして、日本と全然違うんだなという感じはしてますけども、いい意味で。
そうですね、今のそのグローバル化時代にはどこの国でも情報が入りやすい、う
ん、はいはい、
うちの中で世界のいいことと悪いことすべて見られる、その国に行かなくてもいい、そういうそういう社会がなってきてるんです、はい、それが当たり前になってるんですけど、本来は昔の人間、多分日本なら昭和の時代が今ネパールの現在の社会にまだ残ってるという文化ですね。
うん、
そのネパールは昭和の日本とも言われてるんですけど、うん、なんでそれまだまだ残ったのかと言ったら、うん、今おっしゃる通りで海がないから、
はい、
さらに両方の国がインドと中国みたいのすごい大きな国があるので、うん、その真ん中に挟まられてる小さな国なので、うん、なかなか国際交流とかいうことも発展してないということで、昔のありのままの文化がずっと残ってるっていうことがその国の特徴かなと思ってま す,
そうです、ね、あと人種というかいろんな種族の方々がおられる、100以上おられて言語も違うんですよね。
そうですね、本当はネパールは北海道の2倍ぐらいの小さな国で、日本の3分の1ぐらいの人口を持っている小さな国ですけど、はい、あんな小さい国なのに100以上の民族があって、はい、50以上の言語がまだまだ残っている、
はい、
その50以上の言語あんな小さい国にまだ残っていると言ったら、うん、もう考えられないんですね。だからあの国は山一つ越えて違うところに村に行ったらもう本当に新鮮な感じるいうか、海外に着いたみたいな気分になるんですね。
あ、
そうやってその一つ部族いうか、一つ民族いうか、
はい、
その民族の混じり合いの国でもあるんですね。
その民族が違うからといって別にそういう対立があるとかそういうわけではない。
それは全くないです ね,
ないですね。
そんなに100以上の民族があるのにみんなが仲良く暮らしてるっていうことが不思議です ね,
ねえ、これが世界のモデルケースみたいな感じですよね。その争いもなく国境も気にせず、いろんな文化が違っててもみんな一緒に交流できるというのが大事だなと思いますね。
多分仏教の文化があるからかもしれないですね。
そうですね、まあ、お釈迦様が生まれてそういう仏教の平和とかいう、文化が馴染んでたということも一つかもしれませんね。
そうですね、お釈迦様はネパールでね、はい、生まれになったということですけどね、はい、実際でもインドもそうですけどもヒンズー教の方々多いんですよね。 80% ぐらい。
そう、ヒンズー教は8割です。仏教はだいたい1割、うん、11% ぐらいだけですけど、うん、まあそのヒンズー教と仏教の混じり合いというか、うん、っていうことも 不思議な暮らしかなと思っています、
そうですね。本当にあのインドからの影響っていうのは大きいんですか？
そこの交流がインドと中国とあって、中国は結局そのエベレストとか、ヒマラヤ山脈がザラーンと並んでるから、なかなか交通の不便です、中国と交流するときはと、そういう面で南の方に平らなところあるんですけど、そこはインドと簡単に行き来ができるということで、かなり中国よりもインドの方が交流しやすいということで、経済的社会的は結構影響はインドの方が大きいです。
そうですか。ネパールはもともとは王政だったんです、で2008年、王政が廃止ということになったんですよね、で国教もヒンズー教ではなくなった。
そうですね、
変わったんですね。
昔は王様が、ヒンズー教の一番大きな神様、そのシバ神というか、ブランマ、ビシュヌ、マヘソールとかいうこの3つあるんですけど、その神様の生まれ変わりみたいの、あって、その王様がヒンズー教ですから、国もヒンズー教の国ということになってたんです、でも現在はヒンズー教よりも仏教のお釈迦様が生まれた国だよということが世界中に発信できているのということもあるんだろうけど、国教がなくなって、今は民主和国になった時、そのヒンズー教の国ということも共になくなりました。
その政治のことに少しお話をお伺いしたいと思うんですけども、政治と経済って結構一体であるんですけれど、ちょっと山岳地帯なので中国との国交が渡りにくいかもしれないですけど、毛沢東派マオニストっていう人もやっぱり多く、共産主義とかも入ってきたりとか、いろいろな文化が政治学とか入ってるんだと思うんですけども、
まあ十何年か前まではずっと国内支援じゃないけど、まあ、いろんなところでそういう政治団体がデモを起こしたり、いろんなトラブルを起こしたり、ネパールはその王国から一回民主和国に変えなきゃならないと言っていろんなデモをなったりしてたんですけど、もちろん中国の影響もあったんです。一番厳しい時代が終わって、今はみんな民主和国になって選挙から選ばれるっていう平和の言うか民主化の国になって、やっと10年近くなったばっかりです。だから、世界的はやっと民主和国になった新しい国とみたいの、若い国みたいのところで今よちよち頑張っているところです。
あのダルマさんは法人がネパールにもある。
法人は、あのネパールの方も法人設置して、その法人で無農薬のエゴマを作ったり、あるいは日本のザスとか有機ザスとヨーロッパのオーガニック認証して、そういう健康にいいもの、自然栽培から栽培してる、いわゆるそのスーパーフードみたいなものを、いいものをここに持ってきたり、ここのいいものいうか文化を向こうに持って行ったりとするためには、そういう向こうも一つ法人があった方がいいかなと思いまして、向こうも法人を設立して活動しています。
その法人があちらにあるので、やっぱり経済や政治っていうことって、今日本にダルマさんおられてでもやっぱり身近だと思うんですよね、ネパールのことって。
そうですね、ネパールと、まあ、日本のは歴史的はもう多分70年以上、そういう業種的な交流になってきてる流れで、そこでネパールの大きなその地震の時とか大きな大変の時は日本からいろんな支えをいただいているんです、それだけじゃないから、その日本の ODA から社会インフラとか大きな橋とかきれいな道路とかは全て在家から日本の ODA から作ってるということが結構印象深いです、向こうは。そういう面でも両方国の交流があって、さらに山の好きな日本の方が多いから、その山の好きな方々と交流もあって、それだけじゃないから、今はその政治と国と社会という、そのもともと文化はね、釈迦族がネパールで生まれて、そのお釈迦が広めた 仏教の教えが日本に発展しているというか、日本には花を咲いているというか、
はい、
そこまであの仏教がここは馴染んでるから、そういう面でも深い関係は持ってるんですけど、なかなかその経済的な仕組みというか、例えば中国とか他の国々と日本どのぐらい関わっているかということがすごい深いんですけど、ネパールではないということで、これからその経済的な交流も作らなきゃならないということで、今向こうでも法人設立して、ここの法人と向こうの法人で活動したりと、ネパールの方でも交流団体を設立して、富山ネパール文化交流協会と向こうの日本ネパール協会と交流して、そこから日本のいろんな技術とかをネパールで教えたりと、ネパール行くとき、ここのいろんなその文化とか、日本の例えば抹茶とかね、日本のその踊りとか、棒の踊りみたいの向こうで広めたりと、年に何回か富山県内でも富山ネパール文化交流協会を通じていろんなイベントとかやったりしております。
はい、今あの IT とかネット上のものとかも情報が世界中で取れるようになってきて、共通して同じタイムで取れるようになってきたんですけど、なんか発展していく中でその幸せの価値観というものが、もっとその国々のナチュラルなものになっていくべきなんじゃないかという、ウェルビーイング的なこう価値観がどんどんどん広がってきているんですけど、ネパールの方々はネパールの方々の幸福感というのがあるじゃないですか、日本の幸福感って、あ、もっともっともっともっと感じがあって、なんかそういう風には、まあ、ネパールはならなくていいんじゃないかなとか思ったりする。どうなんですかね。
それはね、人のそれぞれの考え方だと思いますけど、国の考え方もあるんだろうけど、
はい、
ネパールはもともとその自然が豊かで、
はい、
その自然の中に喜んで生きているというか、ありのままで喜んでるっていうことが特徴で、日本はより新しい、より開発、よりスマートに前進むということが日本の特徴だと思います。その中で私は何がいいか何が悪いかは言えないんですけど、私の個人的な考え方ですけど、ネパールの人はもうちょっと頑張ればいいよと、日本の方は、あ、頑張りすぎてるんだよと、とそういう間にが私いるんですね。だからある意味で仏教のその中途とか言われるんですけど、
ミディルウェイ、
その真ん中、あんまりも、シャカシャカしない、忙しくしない、でもあんまりダラダラもしない、とそれの方が一番幸せかなと思います。
中間論ですね、
はい
はい、そうですね。番組の収録前にだるまさんとお話ししていた時に子供が生まれるお話をしたんですけど、私もちょうどその子供のことについての本を読んでたりしてたんです。で、日本人って昔は子供が生まれたら大変で、子供を学校行かさなきゃいけない、いたずらしては謝りに行かなきゃいけない、ご飯も作らなきゃいけない、お掃除もしなきゃいけないけど、だけどある日子供が病気になって、もう明日死にそうだと、それはみんな泣いて、どうしたらいい、それはその時に子供が一番宝物で、子供を一生懸命育てていって、子供をの親になること努力だけしてれば、その子供たちが親になってまた同じことを繰り返してっていう、そういうシンプルなこう生き方でいいんじゃないかなと、僕は日本にいてその本を読んだりしながら考えたんです。で、先ほどだるまさんからも日本とネパールの子供さんが生まれた時の違いみたいなのお話聞いた時、あ、やっぱ同じなんじゃないかなと、やっぱりそういうナチュラルなことの方がもっともっとシンプルでいいんじゃないかなと思うんですけどもね。
あの、子供はやっと生まれたのにそこからどうやって育つかということが、さらになんか大変さだけが頭に残ります。その大変なことじゃないよと、子供はね、例えば生まれます、生まれたら おっしゃる通りで、その掃除から洗濯からいろんなご飯の用意から学校の送り迎えからいろんなことが現れるんです。とそこに自分がしないと誰するとか他の人がしてくれるとかいうことがある意味でないぐらいんですね。自分でするか自分の妻でするかということですけど、それをネパールの場合は自分だけでするじゃなくて、子供はおじいさんが見たりおばあちゃんが見たり、さらに親戚いろんなおばさんであり、おじさんであり、そこからも見てくれるということで、大変なことを考えるよりも生まれてよかったとかいうその嬉しさが結構ネパールの場合は大きいですね、はいはい、だからなんか一つテーマになるかどうかわからないですけど、日本のトキとかいう鳥、あの鳥が、
はい、
その鳥親がちゃんと自分で卵産んで自分で子育てしてできてる子供はまた自分で卵産んで子供を産めるようになるんですけど、はい、どこかで大変だなと思って卵だけ拾えて、その卵を生計のところで綺麗なところで子供にして育ったら、その人口から生まれた卵からはなかなか後で子育てができないという事例あるみたい。
そうですね、
はい、それで同じ人間は自分が自分で子供を楽しく育ったら、今度その自分の孫いうかその子供の子供を楽しく生まれてくれるじゃないかなという考えですね、はい、私の場合は。
あ、そうですね、いやその通りだと思います。本当に毎日つまらんな、毎日生きとってもしょうがないなと思いながら、うん、子供を育ててても子供さんは同じことを思ってしまうので、うん、親御さんが楽しい毎日を過ごされて、うん、楽しく子供と過ごしていくと子供はそれを引き継いでいくと、幸福の連鎖みたいなのがあるんじゃないかなと思うんですよ、
ね、そうですね、
はい、
それが大事だと思いますね、はい、
だからそれってずっとダルマさんがお話ししていただいてたこの自然と同化する、人は自然のものだから同化する、
はい、
だから小松菜も自然なもの、
はい、
ね、食べ物も人も皆社会も自然なものっていうのが一番いいんじゃないかな、それに同化していこうというのがこれからのそのウェルビーグっていうか幸福感の一つの価値観の基準かなと、
はい、
私も思います。
そうですね、その経済発展も大事ですけど、うん、経済ばかりではなく、
うん、
自分を自分らしく生きる、
はい、
それをみんなのためになれる仕事をするということが一番大事かなと思います。
そうですね、うん、本当にそうだと思います。なんかあんまりこう大義名分でこの社会貢献しなければいけないなんとかとかって言わなくても、うん、
なんか
ね、うん、その自然に同化して時を楽しく過ごすというのがなんか一番大事かな、生きるもの人だけじゃなく自然も何もかも大事かなと思っておりまして、本当にこう2週にわたりダルマさんのお話聞きながらまた実感させていただきました本当に、はい、これからダルマさんはこういうことがあるといいなとか展望とか目標とか夢何かありましたら、はい、
まあこれがやりたいということ、その長い面の夢みたいのは特に私は持ってない、
うんうん、
逆に今日一日どうやって楽しく生きるかということがテーマですね、
は
いはい、長い間例えば私老人になったらどうするんだろうということも考えない、
うん、
今自分でできることいいこと、
うん、
どうやれば増やせるか、
うん、
ということだけ、
はい、
今日一日自分のスケジュール何やるか、その一日のスケジュールを目いっぱい楽しくやる、そしたら明日も楽しくなってくるし、そしたら楽しい人がついてくるし、みんなが楽しく生きるじゃないかなと思いますね、
はい、
とたまたま私がネパールで生まれて日本で今暮らしているから、もちろんその両方国の文化が違うということで、うん、ネパールのいい文化を日本で紹介する、日本のいい文化をネパールで紹介するということが日々の私の活動で、その活動の中でこれからも多文化共生社会、ある意味はそのグローバルリズムというか、うん、そういう社会をなっていけたら、よりこれから50年の後も今みたいに どこどこの国とかいう私のものみたいなとか、例えば今の世界にいろんな戦争が起こっている、そうじゃなくてみんなが平和に、
うん、
あのみんなのものという、
うん、
多文化共生社会を実現できるような仕組みがなったらいいかなと思っています。
はい、私も共感いたします。うん、本当にだるまさんありがとうございました。本当に、はい、番組のお時間迫ってまいりましたので、最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日はオーストリアの心理学者アルフレード・アドラさんの言葉を紹介したいと思います。判断に迷ったら、より多くの人間に貢献できる方を選べばいいということなんですね。はい、まあ、やはりこの2週間にわたってだるまさんのお話を聞いたら、はい、なんかこの貢献という、その一つのキーワードに全部収まっていっているのではないかなと思いますね。
その貢献していこうというのを口に出さなくても自然に行動に、出ていくようになるっていうのが自然に身についてしまうということをできるなといいですね。
そうですよね。
はい、だるまさんがそのお話を2週にわたってなんか学びましたね。はい、ありがとうございます。それでは来週もビューティフルモーメントをお聞きください。一般社団法人富山県射水市を世界に発信する会では、個人法人を問わず協賛メンバーを募集しております。協賛メンバーの方々には発信する会発行の冊子、対戦の進展とこの番組へのゲスト出演をお願いしております。協賛メンバー加入方法など詳しくは富山県射水市を世界に発信する会公式ホームページ、 Twitter、Instagram、Facebook をご覧ください。またこの番組へのご感想ご意見を発信する会公式ホームページか FM 富山ホームページにお寄せください。お名前ご住所を記載していただきました方々には特製ハガキをお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本カイリビング株式会社、弁護士法人ケンロック法律事務所、ひばり行政少子法人、光パートナーズ株式会社、株式会社とちお、ミミズ内科クリニコ、株式会社新興開発、安心ベントの有限会社ウェルカモがお送りいたしました。
はい、先週と今週と2週にわたり、お忙しい中ご出演していただきました。ゲストは射水市の株式会社ハッピーファーム代表取締役だるまラマさんでございました。ますますの発展をお祈りしております。はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。ビューティフルモーメント、来週もお聞きください。お相手は矢郷義明
とイローナでした。
また来週。
また来週。